石原明の経営のヒントプラス。ポッドキャスト石原明の経営のヒントプラスは、勝てるビジネスモデルや売れる仕組みの作り方、経営者や起業家が持っておくべき能力とその磨き方、リーダーの育成や強い組織の作り方などについて、経営コンサルタントの石原明がリスナーの皆様からのご質問に直接お答えする形でお伝えしていく番組です。企業を継続発展させるためのノウハウを提供する日本経営教育研究所株式会社がお届けいたします。
皆さんこんにちは、番組ナビゲーターの早川洋平です。石原明の経営のヒントプラス、今日は第95回をお届けします。石原さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
小売業経営者30代の方からこんな質問をいただいております。
はい、
石原先生、早川先生といただいてますね。はい、いつも経営のヒントプラスを拝聴しております。先生のなるほどと思えるアドバイスと、早川先生のリスナーが聞きたいと思う質問フォローにはとても勉強になっています。
でもこれ大事なことで、ここの掛け合いというかね、
はい、
インタビュアーとしての早川さんのスキルが、とても重要なファクターになってますよね。
はい、ちょっとプレッシャーですが、はい、頑張ります。さて、僕は140年ほど続いている自営業の小売店を4年ほど前から継いでおります。3世代ほど前までは店も規模も多少大きく、従業員も10名ほどいたのですが、現状は父、母、自分と専属雇用ではない職人で運営しております。
はいはい、
4年前から店を継ぎ、徐々に売上を伸ばし、4年前に比べ 160% ほど伸びたのですが、
素晴ら
しい。父、母と自分の家族3人を養っていくにはまだまだ厳しい数字です。店の売上の中でシェアが現在8割ほど占める商材は、年を重ねるごとにニーズは落ちてきているのは明確であり、商圏を広げることでなんとか商材の売り上げは横ばい状態にもなっています。
はい、
さらに2年ほど前に始めた新しい商材は時点の売り上げのシェアを少しずつ伸ばしており、今後の成長は期待できるものであります。ところがこの新しい商材をより展開するためには、より多くの広告費を投入せねばならず、自転車操業となっている店にとっては多額の費用は投資できない状態です。現状8割を占めている商材はニーズが減っているとはいえ、当店にとって一番の強みであるので、粘り強くこれに投資すべきか、思い切った新しい商材に重点的に投資すべきか迷っております。現状我々の扱っている分野の商材は質は違えど、多くがスーパーなどの量販店で消費されていると思われます。僕のような町の小さな小売店で同じような思いをされている方も多いかと思いますので、ぜひアドバイスいただければ幸いです、ということです。
はい、わかりました。これ何業なのかがちょっといまいちよくわからないのですけど、はい、ちょっと面白い現象が今起きていて。
面白い現象。
はい、ビジネスがね、全部昔に帰ってるんだよね。
昔ですか。
うん、商業とかこうビジネスってすごく面白くて、景気がこう、拡大していくと、どんどん拡大型経済になっていくんですね。
はい、
でそれは何かっていうと、分散して、
はい、
一個一個が小さくなっていって、
はい、
サービスがね、だから、拡大して分散して、それをいっぺんにたくさんやるっていう形で切り分けられていくようなビジネスが起きてるんですよ。これ分かりやすく言うと、はい、建設とか建築ね、
はい、
あれどんどんその、ビル1個建てるのを、はい、業務を細分化していって、それぞれの細分化されたやつをたくさんまとめてやると効率的でしょ。
はい、
とかその材料仕入れるのも安いじゃない。例えば窓枠をさ3つ買うのと、例えば、300買うのと、はい、3000買うのと3万買うのとって全然違うでしょ。
そうですね、
窓枠3万くださいって言ったら相当安くなると思うね。
はい、
ただ窓枠をはめる会社が専属でできちゃった方が安いよね。はい、
そうですね、そこに特化して、
そうなんで、壁を張る人とか剥がす人とか、
はい、
荷物運ぶだけとか、そういうことが全部その業として成り立っちゃって細分化してる。で中国なんか今そんな感じでしょ。
はい、
だから一個一個のビジネスがものすごく単純ですよね。
はい、
例えば、冷蔵庫だけを100万台作るとかさ、1000万台作るとかっていうんで巨大ビジネスが起きてるでしょ。はい、でそれって拡大していく経済の中で起きていく現象なんだけど、今日本はこれが逆になってて、
はい、
経済がどんどん縮小化していく、元に戻ってるでしょ。
うん、
人口が減少していくことによって ね、そうするとこれは元に戻ってくるんですよ。
はい、
どんどんどんどん。だから全てのビジネスがね、これはちょっとこうこの人のヒントにもなるし世の中のヒントにもなるんだけど、こういうの有料版でやっても面白いかもしれないね。
そうですね、うん、今アイデアフラッシュしてますが、
そうそうそう、あのね、自分の業がそもそも10年前どうなってたか、20年前どうなってたか、30年前どうなってたかっていうふうに絶対戻った方がいいです、
はい、
でそこでビジネスモデル作った方が明らかによくて、はい、実はこの店なんかもはっきり言うと街の小売店でしょ、
はい、
僕意味わかんないのはどうしてこのお店にこだわってるかだよね。
あ、今のお話聞くとそうか。
そうそうそう、これ一番うまくいくビジネスモデルは、はい、元々成功してた、はい、呉服屋さんみたいなビジネス。
元々成功してた呉服屋さん、
うん、元々の呉服屋さんって顧客を完璧に把握してて、はい、この顧客は何が嗜好性があって何が好きで、どんなところに旅行に行ってとか全部知ってたんですよ、
はい、
だからその呉服の仕入れするときは、うん、もう仕入れ先、仕入れ元に行って、はい、これは誰々さんのために仕入れてると、
うん、
この帯となんとかは前に売ったあのやつと10年前に売ったあれと、はい、ね、3年前に売ったあれにぴったしだから、うん、これ仕入れてくると、でお客さんのところに何々さんって仕入れてきましたよ、何々さんのためにって言って売ったでしょ、うん、でそうするとこのタンスの中身は全部分かってるから、全てのものが生かして使えるとかさ、うん、でもここのお店に来れば、はい、もうこういうところに手が届くんだよねみたいな感じで商売したでしょ、うん、もちろんそういう意味では顧客の層をどういうふうにするかみたいなこともあるんだけど、はい、これ別に自分の扱ってる商品にこう囚われることもないし、うん、自分のお店に囚われることもないんですね、うん、本来はね。
きっと今この聞いてる方も多分そこまでの発想なかったと思うので、今かなりいい意味で刺激を受けてると思いますね、
うんうん、だからどうするかっていうと、この人はあの商品の洗い出しも、まあ、商品のね、はい、ことを考えてますけど、商品よりも顧客の、あの洗い出しをした方がいいよね。
顧客、
そう、140年続いてるってことは相当古くからお客さんもいるわけでしょ。
そうですね、
でその中には地元の、まあ、地元で密着してるんだから、すごい金持ちとかさ、もう絶対いるはずだけどね、うん、でその人、まあ、変な話さ、はい、分かんないんだけど100億とか資産がある人1人捕まえた方が、ここのお店の売り上げよりも上がるんじゃないの。
確かに世の中いるんですよね、そういう方。いる、
全然
隠れて、
全然いる、全然いる。だって東京都だけで1億円以上資産のある人って、なんか数、
確かに
いるよね、
相当いますよ ね。
なんかデータがあったよね、はい、数万人とかでしょ、だからそういう意味ではそういう人10人を絞り込んで、うん、まあ、変な話毎日行けばいいんじゃない。
うん、
こんにちはって、うん、今日は何か用事ありませんか、はい、とか言って、
ご用聞きじゃないですけど、
そうそうそう、うん、で結局その方たちは何が大事かって、お金よりも時間でしょ、
はい、
自分のために何かやってくれるってなったらすごく楽だから、はい、ね、いろんなことができるんじゃないかな、
う
ん、
やはり多分きっとこの方代々継いできて、うん、あの責任感もある方で、
うん、
今やっていた事業なんとかってところだと思うんですけども、
うん、
その、まあ、商品も大事ですけど、それよりも、まあ、今いるその140年間で得てきたお客さん、本当に財産ですよね。
そうそうそう、だからその、まあ、VIP の方たちとかね、富裕層の人たちが何を考えてるかってことは、はい、接していけば分かると思うじゃない、はい、だから大手がやってるような広告型のビジネスをやめた方がいいよね。
ああ、そうですね、
うん、だってスーパーとかで売ってるようなものを扱ってるんでしょ、うん、
はい、
でスーパーで売ってるようなものってことはスーパーでバンバン広告が出てるんでしょ、うん、
はい、
それに対して例えば価値観をいくら訴求するって言って広告出しても、うん、なかなか難しいんじゃないかな。
そもそも広告宣伝費も当然大規模のスーパーと戦うわけにはいかないですもんね。そうそう、
ほら、新しい商材をより展開するためにはより多くの広告費を投入せねばならずって、これ広告費出せないと思うんだよ ね。自転車操業となっている店にとっては多額の費用は投資できない状態、これ無理だしやめた方がいいよね、うん、だから全然違うビジネスをしなきゃいけないんだけど、はい、店にいるっていうことをこの人がその選択しちゃってるもんだから、
うん、はい、もうその枠の中で今考えてらっしゃるんですね。そうそうそう
そう、待っててもそれは来ないだろう、
うん
うん、自分が外出ちゃったのは明らかにいいですね、
そうか、そうすると、うん、まあ、この方この文面からだと具体的に何を言ってるかってちょっと分かんないんですけども、うん、
自分は何やだって外した方がいいわ。
もうそこをまず外す、
外す。
でそのお客さんをまず 徹底的に調べると。
そうです。でそのお客さんたちにが一番その共通して必要なものに少しこう店を変えてもいい、はい、まあ、その扱うものを変えてもいいくらいな感じですね、は
い、
うん、
いやなるほど、まあ、私もこの質問を見たときにそもそもどうやってこの質問の中から例えば差別化して値段を高くするためのブランド戦略とか浅いこと考えたんですけど、そもそもそのお店っていうところ、
いや最近ちょっと僕真面目に考えてて、全ての、まあ、特にその B2C の、 あのビジネスはね昔に戻ってるんですよ。だから今は細分化してすごく細かくこう展開されちゃってる商売に見えてるのに、あの昔を考えていくと1店舗でねすごくでかく商売してるところとか結構あるんですよ。で例えば歯医者さんなんかが今すごくそういう感じになってて、細かくいっぱいこうライバルができちゃってるでしょ、はい、あれって最終的にどうなるかっていうと、ちょっと大型のお店であの総合力があるところに全部にこう食われちゃう感じなんですよね、はい、なんであのうちの商売ってそもそも細分化され、要するに発展型経済でこう伸びていったけど、もともとそんなにその景気が良くなかった時ってどういうあの携帯のところがそもそも残ってたのかなとか、どういうところが勝ってたのかなっていうのは昔に戻ればいいんだよね、はい、
なるほど。いや、今日今までの中でも一番本当にダイレクトに答えを出したような感じ で、
そうです、ね、
私も感動してます。
あ、すみません、は
いはい、ぜひ、実践していただければというふうに思います、はいはい、石原明の経営のヒントプラス、今日は第95回をお届けしてきました。石原さんありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
さあ、ここで番組からお知らせです。すでにご存知の方もいらっしゃると思いますが、石原家の経営のヒント、このプラスからですね、発展した、バージョンとして、この度石原明の経営のヒントプレミアムというのがですね、
はい、
誕生しました、
はい、
これはどんなコンテンツなんでしょうか。ポッドキャストとの違いとかも教えていただけると。
今の無料のポッドキャストは Q&A の形式で質問に対して僕がお答えしてますよね。で、まあ、ずっとこういうことをやっていきながら、まあ、2年弱やってるでしょ。
そうですね。
そうすると、その、読者の方から、Q&A とっても面白いんですけど、先生が本来何考えてるかみたいなことをまとめて聞きたいですっていうことを言われるようになったんですよ。で、それは、確かにそういえば、読者の方に、こういうことをもう基本的に知っといたからいいよねっていうようなことで、はい、経営的なこととか、マーケティングみたいなこととか、あるいは人生どういうふうにするかとか、自分が成長するかみたいな、そういうコンテンツで、ここすごく重要だから前にしといてくださいねみたいなことをお話しようと思って有料版作ったんですね。なので時間も40分ぐらいメインのコンテンツを作ってお話ししてますし、プラスアルファで非常に面白い、僕はコンサルなんでこういう切り口でビジネスやってますよっていう企業を、まあ、10分ぐらい紹介して、
はい、
それから本はやっぱりすごく有効じゃないですか。でこの本読んでっていうのも、最近流行してる本だけじゃなくて、これ非常に役に立つからちょっと絶版になってるけど探して読んでみてくれるみたいなことも含めて、ね、10分トータルで1時間ちょっとの番組を有料で配信しようかなと思ったのがこのプレミアムなんですよね、
はい、そうですね。このプレミアム毎月1回発売しています。本当にこのメインテーマ、注目の企業、ビジネスモデル、トレンド紹介、そして今月の一冊ということですね、盛りだくさんなんですけども、
早川君と Q&A みたいな形で聞きやすく、ね、構成してもらってやりますから、無料版聞いてる人はすごく楽しく聞けると思いますね、
はいはい、ぜひ石原明 .com の方にですね、このプレミアムのページありますので、ご興味がある方はご覧になっていただければと思います、
はい、これ倍速とかもついて
ますね。そうなんです、倍速もついてますし、年間購読をしていただいた方にはですね、このシークレットライブを、
はい
はい、ご招待させていただきますの です、ね、はい、ぜひ皆さんお聞きいただければというふうに思います。
今日のポッドキャストはいかがでしたか。番組では石原明への質問をお待ちしております。ウェブサイト石原明 .com にあるフォームからお申し込みください。 URL は www.isharra-akira.com www.ishara-akira.com です。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。 この番組は、提供、日本経営教育研究所株式会社、プロデュース、キクタス早川洋平、制作協力、若菜はじめ、ナレーション、岩山千尋によりお送りいたしました。